ニューヨークコリンゴラジオ自由の女神になりたくて。はい、皆さん、第11回目のコリンゴラジオ無事に迎えられました。7月も下旬に入りまして、毎日暑い日が続くニューヨークですが、湿度の高い日本に比べると割とドライなニューヨークではありますが、やっぱり暑いものは暑いですね。またアメリカ人とは体感温度も違いすぎるので、地下鉄やオフィスは寒すぎるほど冷房が効いているので、外は暑く中は寒いという、なんともこの中間がなく、暑いか寒いか、イエスかノーか、白か黒かみたいな、きっぱりはっきりのアメリカです。この白か黒かといえば、夏ですから冷たい飲み物のシーズンでありますけれど、訴訟王国アメリカ、去年はアイスコーヒーの氷が多すぎるとスタバを相手取り、5億円の損害賠償請求を起こした、ね、女性が話題になりましたね。日本人の私にとっては、何でもかんでも訴えるアメリカという感じがしますが、スタバのアイスコーヒーの氷が多すぎるとか、マクドナルドのコーヒーが熱すぎるとか、そういったメディアが面白おかしく食らいつくような訴訟は別として、Call my lawyer、 弁護士呼ぶぞ、このフレーズは至って普通のことであるとアメリカ生活で感じまして、日本よりはこちらでは本当に身近に弁護士さんにお世話になることがあります。例えば移民の私たちはビザ取得に移民弁護士さんにお世話になったり、ビジネスされている方や、離婚調停などね、考えている人、その他にもね、アーティストなど、コピーライト、そんなねことで弁護士さんにいろいろとお世話になるんですけれども、ニューヨーク州では家を売り買いする時も弁護士さんが必要になってきます。ということで、今回のコリンゴラジオのゲストは、なんとニューヨーク州認定弁護士である飯島真由美弁護士にお越しいただいております。どうも、
こんにちは。
じゃあ飯島先生、今日はよろしくお願いします。
はい、はい、こちらこそよろしくお願いします。
はい、で、私と飯島先生との出会いは、あれは2年くらい前ですかね。なんとこの私、人身障害訴訟を起こしかけたんですね。というのは、友達が買ってくれたシミ取りクリームを塗ったところ、そのシミが真っ赤にただれて、シミが取れるどころか悪化して目立ってしまったんですね。ショックでしたよ。皮膚科にも通って、結局薬品焼けみたいな反応を起こしていたんですが、大手の大型スーパーで売られてた10ドルくらいの、ね、クリームでして、もう二度とそんなもの使わないぞと泣き寝入りしてたんですけれども、さすがアメリカ、この薬品焼けを見てアメリカ人の友達が Why don't you sue? なんで訴えないんだと言ってきまして、正直こんなことで訴えちゃっていいのかって日本人の自分は思ったんですね。でもみんながスースー訴えろって言うもんだから、なんて言いましょうか、合にいれば合に従えみたいな、また訴訟なんてアメリカっぽいっていう好奇心もありましたし、実際医者にもかかってたので、せめてその医療費と多少なり顔にできた真っ赤な腫れに対する乙女心への慰謝料がいただけたらなと、ここでね、初めてね、ビザの移民弁護士さん以外の弁護士さんにお世話になって、人身障害訴訟を起こす手続きをすることになったんですね。ただ結果から言えば、私の障害はやはり小さすぎた。というのは、その障害によって仕事ができなくなったとか、そう言って生きていく上で問題になるような障害ではなかったんですね。例えば私がスーパーモデルとかであった場合、それであれば、この顔の薬品焼けで仕事ができなくなったということで、賠償金も3000万くらいのケースだと言われまして、ただ私はね、単なるアシスタントなので、顔の傷というかね、薬品焼けがあろうがなかろうが仕事には全く影響を 及ぼさなかったので、結局、いろんな弁護士さんに断られたんですが、飯島先生だけが親身になって相談に乗ってくれたんですね。で、人身障害専門の弁護士さんを紹介してくださったりと、こんな小さな案件だったんですが、できる限りのことをやっていただいて本当に感謝しています。ということで、今日はアメリカの興味深い弁護士さんのお話を飯島先生に伺おうと思います。では飯島先生、
はい、
ニューヨークに来たきっかけは？
きっかけはですね、実はニューヨークにも小さい頃からずっと憧れておりまして、
はいはいはい
は
い、
実はすごい小さい、多分幼稚園とか
幼稚園
小学校1年生くらいの時からニューヨークの漫画とか、あの時ですねミュージカルの牧村悟さんとか、ね、古いですけど、あ、古い人なので私、はいはい、あのダンシングジェネレーションとかそういうのかな、あのニューヨークを舞台にした漫画があったんです、
はいはいはい、
いくつか、
はいはい、
私そういうのが大好きで、はい、小さい頃からニューヨークに来たいなと思っておりました。
それがね、まあ、第一の、はい、第一
そうだね、うん、でもちょっと話すとそれは小さい頃 で、
ね
うんはいはい、でとにかく海外にずっと憧れておりまして、でもまあ行く機会がなく、まあ、高校生とかありますエクスチェンジプログラム、ね、そういうのもなかなかチャンスがなくて、
うんうん、
であとこれはまたきっかけですけど、またドラマですけど、高校3年生の時かな、あのフェイムっていうアメリカの、うん、芸術高校を舞台にしたドラマがあって、それは昔のドラマリバイバルで、映画もあるんですけど、
はいはいはい、
ちょっと聞いてる方には古いかもしれないですけど、まあ、そういうドラマがありまして、やっぱりこういろいろ悩み苦しみながら、
はいはいはいはい、
アーティストとして活躍したいなと思っている若者たちのドラマシリーズにとても私は感銘を受けまして、
ほうほう、
やっぱりこれはニューヨークに行くしかないなと思って、はい、でもただその時も本当に行けるか、まあ、行きたいなと思ったんだけど、うん、本当に決めたわけじゃないんですが、
うん、
本当に決めたのは大学1年生、あ、まあ、アメリカに行こうと、ちょっと話が前後して面白いんですけど、
うんうん、
でアメリカに行こうと決めたのは大学の1年生の時ですね。
おお、え、それはその時に弁護士を目指す？
いや、全然その頃は全然弁護士とか考えたこともなく、
おお、
はい、その時は例えば雑誌の編集者とか、
おお、
小説家になりたいとか、そう書くのが好きだったんで、
はいはいはいはい、
昔、ね、
はいはい、
なのでそんな、あとメディア系とかそういうの、ね、
で大学1年生の時に行こうと決めて、
はい、
そこから
はい、で行こうとなんとなく決めたんです。ずっと行きたかったので、まあ、もうこれは就職をしないで海外に行こうと、
はいはい、
密かに自分で決めて、
はい、
でその時からあの英会話を習い始めて、うんうん、プライベートレッスンとか取り始めて、
は
い、あとちょっとお金も貯めないとか思ってアルバイトを始めました。
で、はい、実際に
来たのは結局それで就職活動もせずに、
はい、
バブルの頃なのに、で卒業して、はい、みんなにやし、アメリカに行くからと言って、
はいはい、じゃ あの1年生の時に決めたけど、ちゃんと大学4年で、
まあ、卒業しました。
卒業しました。
はい、やっぱり卒業しないとその後の仕事が、
ね、
まあ、何をするにしても
そうですね、
だ、と思ったので卒業はして、 でも家族とかに、
うん、
アメリカに行くと言われて何で行くんだとかすごい反対されたけど、そういうのも聞かず、
日本は反対されるんですよね。私も反対されました。
あ、そうなんですか。
9/11の翌年に来たので、
余計
に
それは多分危ないとか、うちもちょっと違う理由だと思いますけれども、はいはい、なんでそれで学校に行くんだとか、
はいはいはいはい、
そういった理由ですね、
はいはいはい、
就職もしないで、
はいはい
はい、
あ、じゃあ学生として、
あ、ごめんなさい、あの卒業して、
うん、卒業して、
はい、卒業した年の8月かな、
うん、はいはいはい、
にまずはただすぐニューヨークではないんですけど、
はいはい
は
い、
実はワシントン州の方
に、はいはいはい、
ちょっとそこに行くと知り合いのつてがあるとか呼んで行ってみて、全くなかったんですけど、
うんうん、
あ、多少あったから住むとこあったけど、なんか行けば仕事もある人とかそういうの全くなかったんですけど、住むとこだけあって、それで、あ、でもそこに ESL があったから、
はいはい、
ESL に通って、
はいはい、
で実はその時ニューヨークじゃなくてカリフォルニア学校に行こうと思ってたけど、はい、あのアプライしても入れなかったので、
はい、
そこで実は一旦諦めて日本に帰り、
はい、
たらなんか香港でアルバイトの話があって、
ほうほうほう、
3ヶ月ぐらい香港に行っ って、うん、でまたその翌年だから卒業した年の翌年にやっぱりニューヨークしかないと思ってニューヨークに来ました。
ほう、はい、でその時は別にニューヨークに来た理由っていうか行きたかったわけですけど、
行きたかった、あ、ジャーナリズムの勉強しようと思ってます最初は。
おー、はいはいはい、はいはい、それで、まあはい、カリフォルニアの学校に、
まあ、行ったけどダメで
一旦戻ってきて、
戻ってきてまた再挑戦 でニューヨークはそれだったらとりあえずコミュニティカレッジからやろうかな、うんうんうん、まあ、日本大卒業してるんですけども、はいはいはい、英語もまだあんまりできないから、はいはいはい、ということでコミュニティカレッジでビザを取ってきました。
おお、で ESL に通ってたわけですよね。
コミュニティカレッジは ESL とあとすぐにこう学科みたいなのが始まるので、
どんな学科を始め
るの？イングリッシュ101とかリタラチャーとかソシオロジーとか、
はいはいはい、
普通の学生に混じって、まあ、あのコミュニティカレッジですけども、うん、
どうでしたか、あの小さい頃から憧れていたニューヨーク。
ニューヨークはやってもすごい来てすごい嬉しかったですね。覚えてます、来た日のこと。
あ、まだ覚えてます。
はい、覚えてます。
あ、じゃあここが私の街だわやっぱり。
そうですね、飛行機で着く時にウェルカムトゥニューヨークと言われて大感激 でタクシーでなんか、
はいはい、
来た来た来たみたいな、
来たニューヨークだー
と、はい、すごい嬉しかったですね。
おー、でニューヨークで学生をどのくらい、
学生は結局ですねコミュニティカレッジはいろいろありジャーナリズムも学校にも入れなかったんですけど、うんうん、コミュニティカレッジは卒業して2年ちょっと行ったんですよ学校、
はいはい、
一応卒業しまして、うん、学校はただその後はロースクール、まあ、ちょっとブランクがあるんですけど、
ほう、ね、じゃあそっからロースクールに、いや、あの全然畑違いですよねあのどうしてロースクールになったんですか急に
それそれあのですね、はい、うん、それを言うとまず、はい、私ちょっと上を曲折なら話がちょっと言ってくださいね、
はいはいはい、
経理は必要な時は、
はいはい、
35歳ぐらいの時に飛びますけど、はい、ちょっと
飛ぶんですね、
はい、
一番最初に来たのは
24歳、
そうですね、大学卒業の
後ですね、はい、で卒業していろいろあって、うん、で、うん、仕事もちょこっと法律関係でない仕事もちょこっとして35歳ぐらいになる前に、うん、今後どうしようかと考えて、
はい、考えますね、はい、35、
はいはい、でやっぱり私外国人なので、うん、何か資格を取って、
はいはい、
まあ、日本でもそうかもしれないですけど、うんうんうん、と思って、あ、うん、実はソーシャルワーカーになろうと思った。その
そ、まずはソーシャルワーカー、
はい、
なんでソ
ーシャルワーカー、やっぱりこう人を助けるとかそういうのが好きだったのでいい仕事で、で実はソーシャルワーカーのクラスも取ったんですけど、
はいはいはい、
またあのソーシャルワークに入れず、申請したけど、
はいはいはいはい、
でどうしたもんかなと思って、うんうん、ちょっとねライター、あ、ライターとかもちょっとそのままや
って、ね、書くの好きだって
言ってましたね、ずっと時々やったんですけど、
はいはい、
あと翻訳とか、うん、ライターの仕事もどうかな、まあ、特にね英語ネイティブじゃないし、うん、こっちで日本とも来れないしどうしようかなと思って、うん、ある日、
はい、
あのエイジアンフェスティバルっていうのに行って占いの人がいたんですね。
何ですかそのエイジアンフェスティバルって。
あの5月だったかな、そのあのアジア人のいろんな人がいて、うん、食べ物もあり、
はいはい、
あのユニオンスカでやってて行ったんですよ。でそこに血相を見る人がいて、
ほうほう、
軽いきっかけでちょっと見てもらって、
うん、人生今後どうしようかな、
人生今後どうしたいですかって聞いてみたんですね。で手数で、うん、あのソーシャルワーカーどうですか、なんかよくその中国人よく分かんなかったみたいで、ソーシャルワーク外で、
はいはい、
まあでもうんなんて卒業したら、まあ、お金なんないわねみたいな。
お
でライターはなんかそれもあんまりみたいな、
はいはい、
じゃあ何が向いてますかね、はい、って言ったらローかもしれないって言われて、
はい、
と思って、私
あ
の全然考えたことないんですそれまで、
弁護士になろうとか、
ただあの弁護士というか番組弁護士のジャッジ・ジュディとかですね、
はいはいはいはい、
あとあのドラマ、
はいはいはい、
ドラマ好きで、
うんうんうん、
なんかそこで弁護士って聞いて、うん、それいいかもと思った
それいいねみたいな、
いいそれいいと思って、
うん、
私弁護士になると思って、
手相で決まっちゃった。
そうそう、
天同士手相で。
でもまあその前の紆余曲折もあるから、うん、まあそこだけ、まあね、まあ、そんな大卒業すぐ手相見てもらったわけじゃないので、もうその
間の、まあ、いろいろね、
はい、あの人生経験も、そうさと人生経験も積みながら一応そこにたどり着いたのかもしれないですけど。
なるほどね、はい、まあ過去があったから今みたいなね、はい、で、はい、ロースクールに行くことになって、
はい、
ちょっと今までいろんな学校にリジェクトされ
てたじゃないですか。はいはい、
どう
されてます。
あのロースクールは大丈夫だったってことですね。
まあ縁があったと思いますね。
あ、
はい、9人なので、まあ、ぶっちゃけた話、別に今のが少しいいと思いますけど、別にトップレベルの学校ではないですし本当です。なので、まあ、入りやすかったんですけど、なんか多分でも思えば縁があったんだなと思います。
じゃあロースクールを卒業して、
はい、
で試験も受けなきゃいけないですね。
そうです、バイグさん、はい、司法試験、はい、
受けて、
はい、
で晴れて、
ただそれからもいろいろあったんですよ。いつもいろいろ
ですね。あ、まだあるね、
最初銀行に行ったの。あれ、それで就職先を探していて、うん、なかなかこう、うん、普通のいわゆる弁護士みたいな仕事がなかったのですが、うん、で、あの銀行のコンプライアンス部門に入りまして、はいはい、そこに5年ぐらいいた。
それはやっぱ弁護士として、
あのコンプライアンスって別に弁護士資格は絶対いるわけじゃないんですけど、うん、でも、まあ、コンプライアンスは弁護士資格持ってる人が望ましいみたいな。
なるほどな、
はい、
はいはい、どうしてもその資格が必要ってわけ
じゃない。まあ、私の上司は弁護士でしたけど、あ、まあ、弁護士の資格あればいいってことで入って、はい、
おお、じゃあ日系の
銀行に、そうです、はいはい、こちらの
5年ぐらい、
そうですね、書類ばっかり見てて、やっぱりつまらないので。
なるほどね、
はい、でその間もいろいろちょっとボランティアでなんかケース、はいはいはい、離婚のケースとか、はいはいはい、ちょっとリグレーションとかもやって、
はいはいはい、ね、でその後、はい、独立され、
そうですね、2010年、はい、
独立しようと思ったのは、
思ったのはやっぱりつまらなかったので。
なるほどね。そろそろ変えないと。
あ、でも入った時からいつ辞めるか見つめるかと思ってて、で、あの、まあ、機会を狙っていたと。あ、で、あの、ね、これも私のバックグラウンドとして、私の家族自営業が多いんですよ。
お、
はい、なので、はいはい、別にこうそういう抵抗、今起業とかすごくこう、はいはいはいはい、起業するにはっていう、もうすごい、もう清水のだけ飛び降りるのはそんな感じはなかった、はい、もうなんかもうちょっと自然、
はいはいはい、
まあ、あとなんとかなるかなっていう感じ。
じゃあ2010年に自分のオフィスを立ち上げて、
はい、そうですね、まあ最初はもう曲がりですけどね、机を。
おで、あのいろんな弁護士さんの、
はい、
あの種類というかカテゴリーがありますけど、今専門にされてるのは、
ですね、いくつかやってて、特に一つに絞ってるわけじゃないんですが、今やってる中で個人のお客様は離婚関係、うん、まあ、家庭法、うん、離婚、離婚前契約書とか親権要求なんかも扱っておりまして、うんうん、あとは相続関係ですね、
うんうん、
どなたか亡くなったと。最近ちょっと多いのが日本の方で身寄りがなくて亡くなった方のその後手続き、
はいはいはい、おー、ちょっと私しっかり聞いてお
かないと。あ、そうです、あ、いろいろ、もちろん後で
シングルですのでね、
はいはいはい、そういったケースが結構多いのと、うん、あとはあのまあ、ちょっとこちら広げたいんです、アーティストの方、その契約書関係ですね、芸術家の方の契約書関係、あとはビジネスで言えばビジネス設立とか契約書関係、
ほうほうほう、
あとはちょっと一般的な訴訟もやっております。
なるほどね、うん、どうです、お仕事は楽しいです。
仕事はそうですね、自分の時間でできるのが一番いいですね。
ああ、いいですね、はい、それなんか雇われて9時5時っていうよりも、そうなんです、
9時5時がすごい苦手で、
です
実は、
ね、
はい、
じゃ自分でスケジュール
を、そうなんです、ね、9時ぴったりに行ってっていうのがとても苦手で、はい、週5日だ、でももちろ ん、 なんか自分でやってると夜遅くまで働かなきゃいけないとか週末もとかあるんですけど、
うん、
時には、まあ、そういう方がこう9時5時でぴったり週5日よりも精神的に楽、う
んうん、あ、じゃあ今やられてる仕事は自分の中で転職というか楽しんで、
楽しいといえば楽しいです。まあ、もちろんあの大変なこともありますけど、あの、会社員の時代に比べたらすごいいいですと言いながらも、いろいろ最初の3年ぐらいナイトメアというか毎日仕事に行って失敗する夢見ましたが、
はいはい
はい、毎日毎日、
あ、独立して
夜、うん、あの寝るとなんか失敗する夢を見る。
へー、
起きて、あっと起きて、あっとかって見ると、それ3年ぐらいあったので、すぐそんなに楽に独立したわけじゃないんです。まあ、今はその夢もなく
なって、なくな
っ、はい、慣れてきたんで、ちょっと。
もう、独立されて7年ぐらい
ですね。はい、7年ぐらいですね。まあ、まだまだですけどね。
あ、そうなんですか。
まだまだ、
弁護士の世界では、
まだ。いや、もちろん最初から成功してる人いますけど、私の中というか、自分のやってることはまだこれ、もうちょっとどんどん広げていきたいなっていう感じで。
おー、あ、じゃあ、今後の夢とか野望とかそういうのもあります？
はい、はい、あります。まあ、野望というかもうちょっとですね、今の個人のお客様、特に日系のコミュニティですね、はいはい、すごく大切にしてるんですけれども、はいはい、それと同時に、うん、さっきちょっと言った芸術家のお客様とか、はいはいはい、そういったそうですね、こちらに、はい、まあ、夢を持ってくる人のお手伝いをしたいなっていうのがあります。
いいですね、聞きました、皆さん。
あと会社、それこそ企業会社作ってみたいとか、うんうんうん、そういった契約書関係、うん、あとはもちろんトラブルがあった時は、はいはいはい、まあ、それは今もやってますけれども、うんうんうん、そういった感じでこうなんか一緒に作っていきいけるような皆さんとお客様とそういうのもちょっとやりたいな。
なんかね、日本とかだと弁護士さんって、はい、殺人を起こしたらとかいうそんな遠い存在みたいな感じですけど、うん、はい、アメリカは割と
アメリカは、まあ、弁護士が多分法律を作ってるのもあり、うん、もう需要があるようになってると言ってしまえばそうなんです、
ね、日本ってない、
ね、日本はあとですね、やっぱりカルチャーの違いで、うん、揉め事がを嫌うで訴訟減ってるそうです、はいはい、日本だと、
あ、や
っ、はい、と聞きました。アメリカは増えてると思います。
増えてますよね、
はい、
私みたいな人も訴訟しようと思って
るぐらい、はいはいはい、増えてますし、あと、まあ、これを言っちゃ長くなんですけど、日本はやっぱり訴訟しづらい世界でもある、うん、
はい、訴訟しづらい
っていうのは簡単に言うと、まあ、一面もっと他にいろんな理由があると思う。一つだけ言うと、例えばアメリカだと賠償金額が例えば2万ドル、はいはい、100万でも、うん、30億でも、うんうんうん、同じ申請額ですね、110ドルすみません、クリームコート、
はいはい、
日本だと金額によって申請料が変わります、はい、だから多ければ多いほど申請料も上がると。それが多分一つ、まあ、ちょっとどうしようかなっていう理由一つかなと思います。
なるほどね、はい、なかなか、訴訟を起こそう
と、それも大きい額とか思うとちょっとこう躊躇するのはその一つもあるんではないかと。
なるほどね、
はい、思います。
それと、まあ、人種的にあまり
今日そうですね、和の制度、まあ、いいことでもあるんですごく、
そうですね、若いみたいな、ね、
そうです、すごく、もちろんこちらは反対に言えばちょっとしたことですぐにこう揉める、
うん、
それも良くないと思うし、
まあ、まあ、いいとこもあれば悪いとこもある、
そう、両方ですね、はい、両方ともいい、両方とも文化的に、文化的そういうリーガルカルチャーで言えばいいこともあることもある。
いや、何かこの仕事されてて、はい、これ失敗したなとか、うん、こんなことあるのみたいな、そんなとこ、それとも、
あります、あります、あるんですけど、
なんか言えないこととかは言わなくて
もいいんですけど、まあ、いろんな方に会って、うん、こんな、例えば本当に、あ、変な話、会社のお金を横領した人とか、
はいはい、
弁護したこと、あ、これパブリックレコードがいいと思うじゃん、弁護したこともあるし、
はいはいはい、
いろいろ手口とか教えてくれて、あ、こう、私はやってませんけど、あ、こういう世界があったなとか、
別世界を、
はい、別世界、そうです、いろんな、そうですね、やっぱりちょっとトラブルに入ってる人なので、
はいはいはい、
あ、もちろん、ね、全然何も悪いことしてない、悪いことしてないとか、はいはいはいはい、怪我されたとかもやりますけども、起こした側の人もご相談に来たりするので、うん、こういう世界があったかなとか、面白い
なかなかね、
はい、
なんかほら書くことも好きだったから、
そうですね、
そのうち書いたり、
そういうのね、書いてみたいですね、
作家とかになっちゃったり
面白いです、
するんじゃないですか、
いやなったら楽しいですね、そのうち
ね、はい、いろいろこの経験で、
はい、
だから今までやってきたことがつながってますよね、
そうですね、まあ、そのうちなんかあったら、あとはやっぱり裁判所とかすごく全然違うので、うん、アメリカと日本、それは面白いです。日本はやったら厳粛で、前傍聴に行った時は
時
間もガヤガヤガヤガヤして、時間ぴったりに始まらないし、
あ、そうなんですか、
はい、そうというケースも多すぎますし、まあ、そういう感じで、そういう違いも面白いなっていう、
はいはい、へえ、 あのドラマとかで弁護士さんのドラマを見ると、はい、こうスピーチがすごいじゃないですか。
あれはドラマですよ。
あれはドラマ。
あ、でももちろんそういう人もいます。います。ただ裁判、あそこは多分本当の裁判、裁判ほとんどないんですね、
はいはい、
裁判所に行くんですけど、
はいはい、
あのこうなんてステータスコンサル、こうなんか状況ジャッジに裁判官に聞かれるとか、はいはい、まあ、多少のアーギュメントはやるんですけど、
はいはい、
あのすごいこうかっこいい弁護士が出てきてっていうのは本当の裁判で、普通はないです。ほとんど 90% 以上は示談です。
あ、じゃああれはやっぱりテレビの世界、は
い、まあでもそういうのもありますよ。ありますあります。すごいそういうあるかっこいい弁護士が出てきてっていうのあると思うんですけど、本当一部ですね。
はあ、はい、じゃあほとんどは示談、
はい、あと弁、あのかっこよくない裁判をやって眠くなるような、
眠くなる、
はい、
現実ね、
はいはい、あのスピーチが上手い人ばっかでもないですし、
なんか私はもう口が達者な人じゃないと、
いや それは私最初言われたんですね。そういう人つ言いたいのあったな。私があの、はい、今もうちょっとこう自信がなくて、うん、でもトライアルロイヤーのセミナーとか行って、はいはい、すっごい何もこうアメリカ人ばっかなんかモジモジしてたら、はい、言われたのが、いや、自分の性格を大事にって言われて、いいんですって言われました。そんなあの、うん、はっきり積極的な弁護士じゃなくてもいい。
あ、そうなんですか。
そう言われました。そう思います。自分の持ち味を生かす。
へ、
うん、その人の相手は全然こうシャイな弁護士なんで、はいはい、こんなこう紙を持って読み上げる、それこそ裁判で、
はいはいはい、
かっこよく、でもその人の勝ったって言ってました。だからやっぱり全然あれだけじゃ、パフォーマンスだけではなくプリパレーションですね、
はいはいはいはい、
あとやっぱこう どのように準備してどのようなこう法律を使うかということの、あ、そうですね、必ずしもあのかっこいい、こう外交的で、
うん、
こうきちんと喋れてっていう人ばっかり、うん、推しの強いがいいかといえば、うんうんうんうん、そうでもないんですよ。
あ、そうなんですか、はい、なんかちょっとテレビの見過ぎかな。
まああれはああいう風にした方がね、テレビ映えしますから、まあはい、ああ、ね、ちょっともじもじ喋ってる人とつまんないですね。そういうことだと思います。ああいう人もいます、確かに。でもいますが、それでなくても別にいいということです。
まみさんはどういう系な。
私も割とあまりあいなかっこいい感じじゃない。私は割とあのもうセトル示談にしたいタイプ。
あ、はいはいはい、はい、
っていうのは一番その方が、まあ、戦わなきゃいけない時はあるんですね、もちろん、はいはいはい、それはあるんですけど、普通は示談した方がコスト的にもお金かかります、まあ、弁護士はいいんですけど、うん、お客さんがねすごい他に使った方がいいんじゃない、カプリコンなんかだと私は思ってしまいます。お金、子供とか
ね、あと長引いてもね、
そう、
精神的にね、
ストレス
が、ね、
はい、弁護士はいいんですよ、長引いてお金もらえばいいんですけども、どちらかといえばそう和解する方を進めてます。
なるほど ねへー、なかなかそういうお話は聞けないですからね。
そうですか、
弁護士さん多いですもんね。
たくさんいます
ねニューヨーク、なんか
たくさんいますね。
お友達の中で10人いたらなんか4人か5人くらい弁護士
だったり、ね、塩投げれば当たる、はい、
ねえ、
はい、
なんかだから生き抜いていくの大変とかはないです。
ですね、まあただ日本とは違っていろんなケースがある。あ、
そうです
と、
ね、需要がね、
は
い、
需要はある。とまあそうですね、あと少しずつやっていくとご紹介とかもあるので、まあ私さっきちょっとまだちょっといろいろ新しいこともやってみたいのでまだまだですけれども、まあ他からご紹介で来るとかいうのがあるので、まあなんとかやってますけど。
で、日本人だけ対象っていうわけじゃなくて、
今は日本人の方ほとんどなんですけど、まあ、まあ多少は他の方も、あとちょっとプロボノボランティアでアメリカ人のアーティストの人とやってたりしましたけど、そういうのちょっともうちょっと日本人以外の方も増やしたいなと思ってますね、うんうんうん、
いやでも異国でね、法律とか全く縁のないものにとっては言葉が同じの弁護士さんはありがたいですよね。
あ、そう思っていただけると嬉しい。多分日本の方は特に思うかもしれない。
特に法律とか言われると、うん、もう裁判とかになるとやっぱり日本人の感覚だと、
そうです
ね、多分
カルチャー的なものも違うので、うん、日本だと割ともう何でもうまくいくみたいな、
はいはいはい、
怪我をしてもね、
そうですね、
ちゃんと保険会社が歯を払ってくれるし、ね、病院もね、うん、という皆保険です。そうですね、まあ、日本の、ね、お客様を大事に、今後も日系コミュニティを大事にしていきたいとも思っております。
はいはいはい、いや、じゃあ何かこのラジオを聞いているリスナーの方とかに一言とかあります？
あ、ね、ありますが、あのたくさんあるんですけど、実は、はい、ちょっと年齢的なことを言えば、はい、私始めたのすごい遅い、さっき言ったように紆余曲折が長かったので、はいはい、ロースクールに行ったの30代半ばですし、あと独立したのも40代半ば、あ、もう年バレてますけどいいですよねなので、あの、まあ、日本だと、うん、まあ、年齢差別はあなた年だからできないとか、
そうそうそう、
ね、その辺は考えないでほしいなと思います。
ね、年齢ね、
はい、私もまだ、日本は、ね、私まだまだこれからと思うので、
あの、若くないの
ですよね、
思います、
ね、若くないけどまだまだ、うん、それ確かにこの前記事読んだアメリカ人の裁判官95歳、まだまだ
現役、
はい、それから90歳で検察官辞めて転職をして、
え、90歳で、
はい、転職をして普通のローファームで働いて、法律事務所で、まだバリバリだそうです。
さすが
90代ですよ。
もうだって検察官までやってたらリタイアしても全然大丈夫、
ね、大丈夫です。もう本当お金的とかには全然問題ないと、お二人とも、
あとはもう本当に
もう月でやってる、
月で
やってらっしゃるんだと思います。
なんかじゃあちょっと振り返ってみると、あの手相は合ってた感じですか
ね。あ、そうですね、まあ、いいきっかけになって、
ね、
よかった、あの、ね、非常にいいきっかけになってよかったです、
ねね、まさかえ、弁護士さん手相っていう、
まあ、でも弁護士もある意味サービス業だと思うので、うん、そういう意味で、まあ、ちょっと指標となったというか、そのきっかけやっぱりとなったので、あともう一つですね、
はいはいはい、
一つあのちょっと昔からこう精神的にちょっと不調が多くてですね、
はいはい、
パニック障害とか社会全然人と喋れない、
うんうんうん、え、そうなんですか、
いや社会不安障害、
インタビューをしている限りでは、
いや、あの、それ10代の頃からなので、
な
んとなくこううまく、
はいはい、
うまくはなかった。昔でも暗いって言われてましたよ、
うん、うん、
あの、そんな感じでずっと不調がありながらも、うん、なんかいろいろやってきて、はいはい、まあ、最近ちょっと良くなってきたんですけど、はい、だからみんなそういう方もいると思いますが、
はいはいは
い、いわゆるコミュニケーション障害、コミュ障だったので、
はいはい
はい、あの、あまりそういう方も諦めずに、いろいろやってるといいことありますよみたいな。人生ね、10代20代で終わりではないので、
そうそうそう、
ね、40代50代60代でいいことあるかもしれない。
90代で転職できますからね。90代転職
ですね。なんかそういう意味でまだまだ諦めずに、多分若い方が多いと思うので、
そう
です、ね、諦めないほしいなというのが、
年齢で諦めないのと、
そうそうそう、
ちょっとコミュニケーション
が、障害、障害と病気とかあっても、ね、まあ、頑張ってほしい、諦めずに、
あと、はい、なん、まあ、生きてれば何かあるぞ
と、はい、あると思います。
まだまだこれ
からです、ね、まだまだまだまだこれからですね。
いやそうですね、ニューヨークに憧れてる方も、はい、もう今すぐにでもニューヨークに来いくらいな感じ
です。そうですね、
何を躊躇してるんだという、ね、
そうですね、はい、
やりたかったらやった方がいい。
そうですね、まあ、ダメだったら、ね、あの、それが多分日本の方は真面目なので、ダメだったらどうしよう、ダメだったら、うん、私もそう一回来て帰ってますし、うんうん、ダメだったらダメでまた仕切り直せばいい、
ね、はい、そうなんですね、はい、だからやってみないとわからないっていうところがあるん
で、
まずはやらないと。
そう、あといっぱい学校もね起きてます、
お話を伺ってね、はい、ね、そうですよね、
はい、
あ、なるほどね。じゃあリスナーの皆様、年齢は考えずにやりたいと思ったらとにかくやると、
やってみましょう、
ね、でダメだったらダメな時に考える、
そうそう、ダメだったらその時に考えると、
考えると、
はい、
で あのコミュニケーション上手に取れない人も
弁護士になれる、
まあ、れるなれると
、はい、
弁護士までなれると、
はい、
そうなれないと思い込んじゃダメ、
そうだ、うん、だ本当に言われたんです、それは私、うん、多分私に言ったんですよ、他の人も言いましたけど、
はい、
大丈夫だよって言われます、はい、それはもう経験のあるあの、まあ、リッチゲーター 裁判ばっかりやってる人ですけどね、
はあ、いやーこれはね、あの皆さんなかなかいい話だったと思うんですけれども、あゆみさん他に何か大丈夫です、あのなんかたくさんいい話持ってそうなので締めようか締めまいか、あの、迷ってるんですけど、何か
これは言っとく
こととか。
そうですね、まあ、あのもう一つ言えるとすれば、他周りと比べないと
比べちゃうんですよね、
わかります、ね、こっちでも比べたらキリがないです、弁護士だって比べようと思えば、うん、もう弁護士 のご両親が弁護士、いわゆるそういう家庭代々、はい、ね、お金持ちが多いとか、
はいはい、
ね、いろいろあるんです、まあ、そういうのは比べずに、
なるほど、ね、
昔どうだった、家庭が悪かった、
はいはい、
過去の ね過去の学校がね、うん、いいとこ行ってない、あまり考えずに、あまり他の人と比べずに、
うん、
自分にフォーカスして、
はいはい、
はい、と自分で思ってますね、
これも大事ですね
大事ですね、
これは
比べちゃうとね、なんであの人はこうなのにとかね、やっぱりあの人はこうだから、家庭がいいね、はいはいはい、育ちがいいとか、お金持ちで学校行ったからとか、
はいはいはいは
い、ね、いろいろ人脈があるとか、あの、はいはいはいはい、考えちゃうと落ち込むので、そういうのは考えずに、
なるほど、
はい、
もう自分にフォーカスして、フォーカス、
それがいいと思います、
いやこれちょっと今日は自分も考えさせられるなんかお話になっちゃいましたね、じゃあそろそろ締めますけど、
はい、
大丈夫です、
はい、そんなまた機会があったら呼んでください、
ぜひ、
は
い、いやまだなんかいろいろ持ってると思うんでねでは皆さん、あの先ほど言ったこと忘れないようにもう一回聞き、もう一回この放送聞き直すぐらいの勢いでいてもらうといいと思うんですけれども、今日はニューヨーク州 あの公認弁護士である飯島真由美先生にお話伺いました。あ、飯島先生ありがとうございました。ではね、来週は、7月最後の放送になりますので、来週もまた皆さんぜひ聞いてくださいね。では暑いですけれども、皆さん気をつけて、氷が、ね、少なくても訴えないようにのんびりにね示談しましょうね。
訴えてもいいですよ。
訴えてもいいかな。
あ、訴えますよって言って示談にする。
なるほど。これまた最後の最後にね、訴えますよ。これ大切。
やったことありますよ。
なるほどね。コーマイロイヤーでね、はい、とりあえず訴えるぞと、はい、そこまで行って示談に持ってい
きましょう。はい、ね、それはいいと思います。はい。
では皆さん熱いですけれども。ね、何かあったらちょっと訴えてみましょうということで See you next week! バイバイ!